前の祈りを捧げます。美しい深い全能の父なる神様、ただいまから私たちはマルコがイエス・キリストの御言葉を伝えておるところを共に学びたいと願っております。謎が多い、私にとって不思議と思えるようなことがいくつも記されております箇所ですけれども、どうぞ御霊の導きのもと、不明になっておりますところがよく理解することができ、また私にとって今まで感動しなかったところに感動をすることができるように、上からの御霊の力づけをお願いいたします。この礼拝の場所に集うことができなかった兄弟姉妹たちをも憐れみください。また時を同じして持たれております主教会の礼拝に、説教者もまた聞く者も主イエスキリストに近づくことができるように、どうか上からの助けをお願いいたします。この祈りをイエスキリストの御名を通して祈ります。
アーメン。
それでは聖書マルコによる福音書の第12章1節から朗読いたします。新約聖書の85ページです。12節までをお読みいたします。マルコによる福音書の第12章1節から12節まで、新約聖書の85ページです。イエスは例えで彼らに話し始められた。ある人がブドウ園を作り、柿をめくらし、絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。収穫の時になったので、ブドウ園の収穫を受け取るためにしもべを農夫たちのところへ送った。だが農夫たちはこのしもべを捕まえて袋叩きにし、何も持たないで返した。そこでまた他のしもべを送ったが、農夫たちはその頭を殴り侮辱した。さらにもう一人を送ったが、今度は殺した。その他に多くのしもべを送ったが、ある者は殴られ、ある者は殺された。まだ一人愛する息子がいた。私の息子なら敬ってくれるだろうと言って最後に息子を送った。農夫たちは話し合った。これは跡取りだ、さあ殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。そして息子を捕らえて殺し、ブドウ園の外に放り出してしまった、さてこのブドウ園の主人はどうするだろうか。戻ってきて農夫たちを殺し、ブドウ園を他の人たちに与えるに違いない。聖書にこう書いてあるのを読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の癒しとなった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。彼らはイエスが自分たちに当たつけてこの例えを話されたと気づいたので、イエスを捕らえようとしたが群衆を恐れた。それでイエスをその場に残して立ち去った。イエス・キリストがエルサレムの神殿に3回目に来た時に、当時のこのユダヤの宗教政治の指導者たちと権威について論争したことが11章の27節以下に記されておりましたが、その続きが12章の1節から13節です。イエス・キリストはこのところで例えを語っておられますけれども、今までキリストは例えを用いて人々に教訓と申しましょうか、素晴らしい神の道を教えておられます。 ところがここでは明らかにそのような一般の人々に語る例えではありません。ユダヤの指導者たちに語っておられます。なぜまず例えで語られたのか、指導者たちにストレートに語られなかったのか、今までの例え話は、民衆に語った例え話はどちらかというと、牧歌的と申しましょうか、自然の雰囲気、もしくは光景を思い出させるような例え話を読んでおりますと、私たちはそれだけでイエス・キリストの心の優しさや、あるいはその言葉の豊かさを感じさせられたものでありますけれども、この十二章の一節以下に記されております例え話は様子が随分違います。中に書かれてありますことも極めて厳しく、あるいは生臭いと言ってもいいと思いますけれども、とてもこの例え話は直視できないような内容が記されております。なぜこのような手法をキリストは用いられたのか、それは遠回しに語ることによって対立を後回しに先延ばしにされたのだということを考えられます。キリストは直接真正面から対立するのではない、しようとするのではないために例えを語られたというふうに考えることができると思います。さて、ここに書かれてあります内容でありますけれども、舞台はブドウ園ということになっております。ブドウ園は旧約聖書の中でしばしば用いられております比喩でありますけれども、例えでありますけれども、ここはイザヤ書の5章1節から7節を念頭に置いた方がいいと思います。旧約聖書のイザヤ書の5章1067ページです。5章の1節から7節、1067ページです。イザヤ書の5章の1節から7節、読みましょう。私を歌おう、私の愛する者のために、そのブドウ畑の愛の歌を。私の愛する者は肥沃な丘にブドウ畑を持っていた。よく耕して石を除き、良いブドウを植えた。その真ん中に見張りの塔を建て、酒舟を掘り、良いブドウが実るのを待った。しかし実ったのは酸っぱいブドウであった。さあ、エルサレムに住む人、ユダヤの人よ、私と私のブドウ畑の間をさばいてみよう。私がブドウ畑のためになすべきことで何かしなかったことがまだあるというのか。私は良いブドウが実るのを待ったのに、なぜ酸っぱいブドウが実ったのか。さあ、お前たちに告げよう。私がこのブドウ畑をどうするか。囲いを取り払い、焼かれるに任せ、石垣を崩し、踏み荒らされるに任せ、私はこれを見捨てる。枝は刈り込まれず、耕されることもなく、茨やおどろが生い茂るであろう。雨を降らせるなと、私は雲に命じる。イスラエルの家は万軍の主のブドウ畑。主は楽しんで植えられたのはユダの人々。主は裁き、 ミシパトを待っておられたのに、ミヨ流血ミスパハ、正義ゼーダカを待っておられたのに、ミヨ教官ツイアカ。このイザヤ書の五章の一節から三節を読んでいただいた方には、イエス・キリストのこの例え話と大変よく似ているということが分かります。いや、イエス・キリストはイザヤ書を用いてイスラエルの当時のユダの指導者たちに御心を語ろうとしたということが分かっていただけると思います。ブドウ畑はイスラエルを指しております。そしてその農園主は神様ご自身を指している。これはイエス・キリストの例え話でも共通ですね。この例え話の中でも農園主は明らかに神様を指しています。そしてブドウ園そのものはユダヤ人、ユダヤの人々を指しております。ただ垣根のことや、あるいは絞り場、あるいは見張りの櫓が何を意味しているかは分かりません。何か意味があったのか、例え話ですから何か意味を含んでいたのか分かりませんが、それは分かりません。ただ分かりますことは、この農園主は大変丁寧にブドウ畑をブドウ園を作っているということです。石垣はそれは他から家畜と申し上げるか、ブドウを狙う動物が入ってこないために作られるもので、しっくりは使われておりませんけども頑丈な垣根でありました。それから絞り場というのは、これはブドウを絞る道具でありまして、石で作られているのが普通で、それはまあかなり大掛かりな石細工を必要とするものであります。簡単なものではありません。塔はそれは泥棒が来ないか見張るのとともに、野獣が狼などがですねやってきた時に、そこで働いている百姓さん農夫たちがこの櫓の上に逃げ込む、そういうためのものでありまして、こういうものが作られるということは、この農園は大変丁寧に作られていた、まあ、投資をしてという資本を投下して作られた、まあ、立派なブドウ園であったということです。ですから心を込めてこの農園主は自分の農園を作りました。当時のパレスチナ、まあ、現在もそうですけれども、ブドウは主な産地です。現在のイスラエルはブドウ酒の有名な輸出国です。まあ、日本には滅多に入ってきておりませんけれども、で当時もそうでありまして、ところが多く不在地主でありました。所有地には住まないで遠くに住んでおりまして、そしてそこには小作人を雇ってブドウを栽培させました。当時ローマ帝国がこの地方を支配しましたので、そのローマ帝国とともに外国の金持ちと申しましょうか、裕福な人たちがユダヤのあちらこちの土地を買い占めて、そこをブドウ園に変えたと言われております。安く土地を買い上げて、そしてまあブドウ園を作るというのが普通でありました。しかしこの農園主が果たして外国人であったかどうかは分かりません。あるいはその可能性はあります。農園主たちは小作人と契約を結びます。そしてその収穫の何パーセントは、数十パーセントである場合が多かったらだそうですけども、収穫に合わせてその収穫の一部を農園主が取る、 こういう契約を結ぶのが普通でありました。ここまで記されておりまして、このブドウ園主は何も不正なことも、あるいはえげつないと申しましょうか、何かずるいことをしているわけではありません。彼は自分の農園にできるだけ手を入れて、でそして設備を整えて、でそしてしかも当時の習慣でありますように小作人と契約を結んでその土地を貸していたわけでありますから、この農園主には何の落ち度もなかったというふうに言うことができます。約束通りの時期になりましたので、彼はしもべを送って収穫の一部を取りに行こうといたします。ところがこの小作人たちの働いております農民たちの方はと申しますと、次々にしもべたちにひどい扱いをします。一人は袋叩きにする、一人は殺してしまう、それは何回も続く、そういうことが起こります。そして最後には息子、この農園主の一人子が送られてくるのですけども、その一人子も殺してしまう、そういうことがここに書かれてありまして、何とも陰惨な物語がここに記されております。わからないことがいくつもありますね。なぜこの農民たちはせっかく契約を結んできちんと手続きを取っております農園主にこんなにひどいことをしなければならなかったのか、このキリストの例え話からはわかりません。あるいはまたわかりませんのは、にもかかわらず何度も何度も証拠にもなく小作人のところに、農民のところにしもべや、最後には自分の息子まで派遣してその収穫を得ようとする農園主の心がわかりません。なぜこんなにまでしなければならないのか、この例え話からは推測することができないのですけれども、まああえて推測いたしますならば、いくつかのことが考えられたんち、まずなぜの小作人たち、農民たちはこんなひどいことをし続けたのか。先ほど申しましたように、当時は外国人が占領者とともに、占領軍とともにやってきて、そして土地を安く買い占めて、そしてそこに立派な農園を作るというようなことが起こっておりましたから、当然のことながら占領者に対して占領された国民は憎悪、憎しみを感じるはずであります。外国から武器を持ってやってきて、そして立派な良い土地を全部奪い取ってしまう、でそういう外国人に対する憎しみからこういうことをしたのだと。しかしここに書かれてありますことは、外国人がとかですね、でそういうのはイエス・キリストの例え話からは、まあ、推測はできるんですけども、はっきりわかりません。むしろはっきりしておりますことは、この小作人、農民たちの憎しみはただならぬものだということですね。でその憎しみの根源は何かといえば、でそれは大きな農園を持って悠々と生活をしております者に対する憎しみ、あるいは妬みではないかと思います。7節に息子が送られた時に言った彼らの言葉が記されておりますが、さあ息子を殺してしまおう、そうすれば相続財産は我々のものになる。息子を殺してしまえばこの土地の所有者はいなくなってしまう。この言葉からですね、この小作人たちは次々としもべたちが送られてくるのに対して、 それでついには子供まで息子まで送られてくるのに対して推測をした。もうこの農園主は死んだのだろうと。農園主が死んでしまえば、あとは所有権を持っているのは息子だけだと。息子を殺してしまえ。そうすると相続財産、この農園は我々のものになる。これがこのように記されておりますけれども、ここからこの小作人たちの思いというのは、人のものも何でもいいと、自分たちのものにしてしまえばいいんだと。農園主が持っておりますものを盗んでも、あるいは誰かを殺してでも、自分のものにしたいという欲望、これが小作人たちの思いであったということができると思います。つまり一言で申しますならば、小作人たちがなぜこのような陰惨の陰湿なことをしたのかといえば、それは彼らの欲望を申しましたが、罪です。他の人のものを奪ってでも自分たちが良くなりたい、他のですね、ものを殺してまでも自分たちのものにして裕福な生活をしてみたい、そういうですね、貪欲、あるいは貪り、あるいは殺意、そういうですね、人間の罪がこのようにしたのだろうと。実際ここに書かれているのは、当てられておりますのはユダヤの宗教的指導者たちでありました。宮清めのところで申しました。彼らは宮で商売をしております商売人から上納金を得て、特に祭司と両替商人は莫大な利益を得ておりました。それをイエス・キリストがぶっ壊すような行為に出たのでありますから、だからイエス・キリストを殺そうとした。自分たちの財産と申しましょうか、自分たちの収益と申しましょうか、そういうものが失われる、あるいは損なわれるとなると、相手を殺してまででもそれを守ろうとするというのは、形は変わっておりますけれども、現代社会でもそれが人間の罪から出ていないとは誰が言えるでしょうか。ではもう一方、農園主がなぜ次々としもべを送り、そして最後には息子まで送ったのでありましょうか。なんと人の良い、彼は最高のですね、良質の農園を作って、それを小作人たちに渡し貸し、そして契約を結んで一定の収入を得ようとしたんです。ただそれだけのことですね。なぜそんなにまでしてこの小作人たちのことを一生懸命考えているんだろうか。それは考えられますことは、無償の愛と申しましょうか。この農園主はただただそのどす黒い腹がどす黒い小作人を愛して、そして彼らの親切をに頼って、あるいは結んだ契約を重んじて次々としもべを送り、そのしもべたちが殴られたり殺されても我慢して、そして最後には自分のしもべまで、自分の息子まで送って彼らにその誠意を示そうとした。こんな人間は誰もおりません。だからこそ神様の見姿をここで表しているわけであって、こんな農園主は、これはもう虚構と申しますか、作り話の中でしか存在しないような人物でありますけれども、神様はどす黒く腹黒く、そして自分の欲望しか考えていないような私たちに対してなお愛を示しておられるということ、これがこの例え話の中身であることは明らかですね。書かれてありますことはこういうことです。で、12節を見ますと、宗教的指導者たち、祭司長や律法学者や長老たちは イエス・キリストの語られたことが自分たちに当てつけてこの例えを話されたのだと気づいた。もちろん彼はイザヤ書をよく読んでおりますから、先ほどのイザヤ書5章とイエス・キリストがこの例え話とを結び付けて語ったということはすぐに気づいたのでありましょう。そしてそこでイザヤ書で言われておりますこともイエス・キリストのおっしゃったこともそれも本来神の民であるユダヤ人たちが神に対していかに不真実であったかということを語っているということがこの人々に分かっておりましたので、腹が立つでしょうけれども自分たちに当てつけて言われたんだと、それが気づいたことでありましょう。そこで彼をイエス・キリストを捕らえようとしたと、とか群衆がそこにいたので手を出すことができなかった、その場を立ち去った。以上が例え話について記されていることでありまして、そしてこれを読みますと、これだけ読みますとイエス・キリストはご自分のエルサレムでの運命を語られた、つまり宗教的指導者たちに捕らえられて、そして裁判にかけられて処刑されてしまうであろう、こういうですね、エルサレムで間もなく経験しなければならないキリストご自身の身の上に起こることをあらかじめ語っておられたと、そういうように取ることができると思います。実際宗教的指導者たちは腹の中で彼を殺してしまおうと、そのようにもうすでに決断しております。ただですね、私はこの箇所を読みながらもう一つ大切なことがあったと思います。十節以下に記されているところです。十節以下は詩編118編22節から23節の引用です。詩編の118編22節から23節の引用です。読みましょうか。958ページです。詩編の118編22から23、旧約聖書の958ページです。958ページ、詩編の118、22と23。家を建てる者の退けた石が隅の癒しとなった。これは主の宮だ。私たちの目には驚くべきこと。この陰惨だと申しましょうか。ひどい。読んでいて、目を覆いたくなるような陰湿な例え話の後に、なぜこの詩編の引用をキリストはなさったのか。なぜだろうか。なぜこんなことをここで、この例え話を、の後にこんな詩編の言葉を引用されたのか。私たちは時々これを見落としていると思いますし、今まで私自身も見落としておりました。しかし、イエス・キリストはこの御言葉を語ったというところに私たちは大切なことを学ばなければならないと思います。書かれてあることは簡単ですね。家を建てるときに、まあ、この石は余計だと思ってどっかに転がしてしまった。ところが新たに家を建てる、あるいは家を増築するときに、その捨てた石の上に柱を建てて、そしてその大黒柱にしたという話なんですね。この御言葉をイエス・キリストが引用されたときに、やはりある比喩として使われているわけですけれども、わかると思うんですね。捨てられた石とは何か。それは、この農夫たちに殺害された跡取り息子のことですね。跡 悟り息子は武道園の外に放り出されてしまった。昔はその石垣の外に放り出すということは野獣の餌になるということです。人は土の中に葬られてこそ安心なんですけども、その遺体が道端に放り出されるということは最大の侮辱であったわけです。そのようにして放り出された息子、これはもう最悪の取り扱いを受けた、まさに捨てられた石です。ところが神様はその捨てられた石の上に大黒柱を建てて、そして壮大な建物を建てられた、あるいは新築される、あるいは増築される。これは主のなさった不思議なこと、つまり捨てられたイエス・キリストの上に生ける神の家、そこにはもう神様が見捨てることもない、神様が恨むこともなければ憎しみ もないような、そのような壮大な立派な建物をお建てになる。これがここに言われている例え話ですね。確かにイエス・キリストは十字架の上に殺されなければなりません。最初は立法学者との憎しみを買って裁判を受け、そしてまるでですね、泥端に放り出された遺体のようにキリストは無残な扱いをされなければなりませんでした。十字架の上で晒し者にされるという悲惨な経験をなさらなければなりませんでした。しかもそれは、はい、立法学者、最初や立法学者たちの憎しみによってでありました。けれどそのようにして扱われたイエス・キリストが、その上に神様は神の御国、あるいはそこで神様に愛される、神に慈しみを受ける者たちの森である新しいイスラエル、新しい武道園、新しい神の家をお建てになる。こういうですね、キリストはここでご自身の悲惨な結末を予言されながら、しかもそこに大いなる驚くべき神様の救いの御業が成就するんだということを予言なさったわけです。祭司や律法学者や、あるいは長老たちは前半分だけ聞いて、そしてそれは俺たちのことを言っているに違いないと言って殺そうとした。本当はですね、イエス・キリストが語られたその後の支援の言葉を思い起こさなければなりませんでした。なぜこの言葉をキリストは引用なさったのか。道端に投げ捨てられがごとく、あるいは道端に捨てられる石のごとく、キリストは十字架の上で本当にボロボロの状態で十字架の上で殺されました。しかしそのことが私たちにとりまして素晴らしい神様の御業であったんです。人間は自分の欲望で神の子を殺してしまうほどの罪人です。あのですね、ブドウ園の農園主の土地を自分のものにしたい、そして我々が偉くなりたい、あるいは我々が安楽な生活を営みたい、これだけ自分たちだけが良ければいいという人間の横島が神様の御子を殺したんです。いや、そんな言い方じゃなくて、私たちの貪欲が、私たちの醜さが、私たちの醜悪さが神の子を十字架につけたんです。で、そしてそれで終わってしまうのが祭司長や律法学者たちでした。けれどもキリストは支援の言葉を引用することによって、この悲しい、あるいは無残な、何とも言い難い御業の事件の中に 神の大いなる救いが行われ、イエス・キリストの上に、あの捨てられたイエス・キリストの上に神様は救いの大いなる御業を打ち立てられ、この箇所はそういう意味で例えだけ読み、前の全般だけ読みますと私たちも嫌な気分になるんですけど、この詩篇を引用されたことによってキリストは私たちにものすごい価値のある救いの意思を私たちにお示しになった、そのようにこの箇所を私は読めました。お祈りいたします。天の地なる神様、私たち人間は神様がお送りくださる御子イエス・キリストを十字架に上げるほどまでにあなたに敵対し、あなたを憎しみ、そして自らの欲望を実現したいと願う愚かしい存在でございます。そして事実、私たちはイエス・キリストを、神の子を十字架につけて殺してしまいました。神様はそれで私たちを皆ことごとく滅ぼしてしまっても当然のことでございます。例えば話の中にありますように、神様に反抗するものは滅んで当然のことですけれども、神様は、イエス・キリストはそういうことにとどめないで、ご自身捨てられたものでありますけれども、その上に全く救いの道を示し備え、新しいイスラエルを形成し、そして神の国に入れ、新しい永遠の命にふさわしい者たちを集めてくださいます。信仰によって私たちはこのことを知りました。今日も教えられました。どうぞ、私は罪深いものですけれども、すでにイエス・キリストを十字架につけるほどまでに罪深い行いをし続けておりますけれども、神様は私たちを許して、イエス・キリストにおいて許して、そして新しい神のイスラエルの民に加えてくださいました。どうかこの恵みを信じる者の一人に加えてくださって、これからもその道を歩むことができるように整えてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。
アーメン。